経トレンディ。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。吾妻編集長、今週のテーマは何でしょうか？
はい、今週はですね、企業発のゆるキャラの認知度、知名度ですねと、まあ、人気度ランキングのほか、ゆるキャラ活用企業の開発経緯とか、育成術を紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は企業ゆるキャラの作り方、育て方と題してお届けします。
はい、確かにここ数年で企業が作ったゆるキャラ増えていますよね。
はい、そうですね。
あ、ちなみにここのね、ラジオ日経の公式キャラクターもラニーというね、はい、キャラクターがいますからね。
そうですね、
はい
はい。
なぜそのゆるキャラ増えてるんですかね？
そうですね、その大きな理由の一つというのが、あの文春法リスクですね。
文春法リスク？
はい、あの、まあ、文春法ってあると思うんですけど、
はい、
企業がですね、広告に起用する有名タレントさんが、例えばいわゆる文春法ですね、降板に追い込まれるというケースが続出しています
よ
ね。
はい、
まあ、そんなタレントリスクっていうのが公然となる、まあ、今の時代に有効なのが、実は自社オリジナルのキャラクターというわけなんです。
あ、文春法、ちょっと今ここではね、名前言えませんけども、はい、この1年間でも数人
そうですよね、
いますね。
こうやってね、一昔前であれば、まあ、黙認されたかもしれないようなタレントの男女問題とか不祥事っていうのが、コンプライアンスを重視するような今の社会の風潮によって、まあ、許容度が下がってしまっています、
はい、
ことが起こると、まあ、すぐさま降板沙汰に発展してしまうわけなんですよね。
はい、もう有名タレントの起用リスクが以前にも増して高まっているということですね。
そうですね、まあ、CM をはじめさまざまなメディアで起用した広告塔がですね、まあ、一転して起用できなくなったりとか、ネガティブな印象を持たれたりするっていうのが、まあ、企業にとっては大きな誤算であり痛手になってます、
はい、
このリスクを回避する処方箋の一つとなりうるのが、自社オリジナルのキャラクターの擁立というわけです。
そういうことか。なるほど、そうですね、あのキャラクターであれば不祥事を起こす心配がまずないということですよね。
はい、
広告塔もリスクヘッジする時代に突入ということで、でもですね、企業発のキャラクターもそれなりのリスクはあると思うのですが。
そうですね、まあ、もちろん企業キャラクターっていうのが認知度ゼロからのスタートになりますけれども、はい、今は SNS の活用で、まあ、認知、それから人気を得て反則効果などを得やすくなっています。
なるほど、即効性を求めるなら CM でもうどんどん流せばいいんですけども、 SNS ならじわじわとファンを増やしていくこと、これ可能ですね。
そうですね、そこで、まあ、日経クロストレンドではですね、企業発のゆるキャラの認知度、知名度ですねと、まあ、人気度ランキングを集計しました。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。日経クロストレンドは SNS や LINE スタンプなどを活用してファン作りを強化している主要企業50社のオリジナルキャラクターをリストアップし、全国20から50代の男女420人を対象に、その認知度、知名度、人気度についてアンケートを実施しました。
荒木由衣さん、ありがとうございます。1位の企業キャラ、気になりますね。
そうですね、今回企業ゆるキャラ知名度ランキング、それから企業ゆるキャラ人気度ランキング、それぞれ50位まで発表しています。
はい、
ちなみにその調査対象のキャラクターの選定に際してですね、携帯電話の事業者は対象から外しました。それは回答モニターのほとんどが、まあ、携帯電話とかスマホを所有していて、その契約企業に認知や交換が左右されやすいということがあるためです。ソフトバンクの犬のキャラクターである白戸次郎は白戸家の一員であります。それから他の家族は有名タレントであるため企画趣旨から外しました、
はい、
それからアフラックのアフラックダックもですね、アメリカ本社発のキャラクターであるため外しました。
はい、わかりました。ではその気になるランキングの発表をお願いします。
はい、企業ゆるキャラの認知度ランキングベスト5を紹介します。
企業ゆるキャラ認知度知名度ランキング、5位は ライフルのホームズくん、4位はダイキン工業のピチョンくん、3位はドンキホーテのドンペン、2位は楽天のお買い物パンダ、そして1位はエニオス JXTG エネルギーのエネゴリくんでした。
わあ、この5つのキャラクター全部知ってますね。
そうですね、はい、まあ、名前は聞いたことがなくても実は見たことがある。
ありますあります、
キャラクター多いんじゃないでしょうかね。
ドンキホーテのキャラクタードンペン君って言うんですね。
そうですね、僕名前はなかなかね、はい、実は知らないんですけれども、はい、見たことがあるということで、企業ゆるキャラ認知度ランキングですね、認知度トップっていうのはエネオスのエネゴリ君でしたね。それから、楽天お買い物パンダ、ドンキホーテの、ドンペン、それからダイキン工業ピチョン君、ライフルホームズ君と続きます。
はい、
エネゴリ君はですね、2007年に登場して、まあ、10年の活動歴を持つと。
あ、長い。
はい、いうことでエネオスのサービスステーションにはエネゴリ君のぬいぐるみとかですね、掲示物があって、まあ、ノベリティグッズのキャラクターとしても利用されていますよね。特にマイカー所有の家庭では接触頻度が高いというふうに思います。
そっか、エネゴリ君もいろんなタレントさんとコラボしてますからね。
そうですね、
はい、実際こうエネゴリ君目にする機会増えてますから、
はい、上位10位までのキャラクターはですね、まあ、SNS のみならずテレビ CM でも露出が目立つキャラクターが中心ですよね。
はい、今手元にですね、この企業ゆるキャラ認知度知名度ランキングの50位まであるんですけども、はい、10位以下、正直初めて見たキャラクターの名前たくさんそうですありますね、三井住友銀行のミドスケって知ってます？
ちょっと思い浮かばない
か分かんないですよね、
はい、
じゃあちなみにこの認知度 10% ということで、国民の10人に1人が知ってるということだと思うんですけども、
はい、
野島のキャラクターコンサルク知らないですね。
思い浮かばない
ですね、ですね、
はい、
あ、でもこれだけキャラクター数今企業は持ってるということですね。
そうですね、たくさんありますよね、50位。はい、続いて、まあ、企業ゆるキャラの人気度ランキングベスト5っていうのをご紹介してみます。
あ、今度は人気度の方ということですね、
はい
はい、
企業ゆるキャラ人気度ランキング5位はダイハツのカクカクシカジカ、4位は味の素の味パンダ、3位はダイキン工業のピチョンくん、2位はエニオス JXTG エネルギーのエネゴリくん、そして1位は楽天のお買い物パンダでした。
なるほどなるほど、ここで、認知度では入っていなかった、味の素の味パンダが入ってきたり、
はい、
ダイハツのあのカクカクシカジカですね、
はい、
が入ってくる。あ、そっか、味の素の味パンダってあれですね、瓶に一緒にこう、
はい、
プリントされてるあのキャラクターですね、
はい
はい、名前あるんですね。
あるんですね、この名前がそのなかなか思い浮かばないんですけども、
はい、
本当に多分あの日常接しているようなキャラクターたちですよね、
はい、
で、まあ、認知度2位のですね、楽天のお買い物パンダですけれども、人気度ではエネゴリ君を抜いてトップに立ちました、
はい、
2013年の3月に、楽天市場が、まあ、LINE 公式アカウントを開設した2ヶ月後ですけれども、はい、オリジナル LINE スタンプとして登場しました。楽天市場のその LINE 公式のですね、友達数は4459万人ということで、2位のソフトバンクに1000万人以上の差を実はつけています、
はい、
その LINE 公式でお買い物パンダっていうのはアイコンキャラクターになっていまして、スタンプとか LINE 着せ替えのですね、無料ダウンロードのほか、楽天スーパーセールとか、お買い物マラソンの告知にも必ずと言っていいほど登場しています。
してますしてます、
はい、まあ、お買い物パンダの LINE スタンプの累計利用者はですね、今年4月に4300万人に達して、楽天銀行のキャッシュカードとか楽天カード、楽天ポイントの絵柄になっていたりですね、楽天トラベル利用者を対象にノベリティをプレゼントするキャンペーンなんかもあってですね、楽天グループの中でコラボ活用を進めています。 CM で自社キャラクターの露出を増やすとですね、知名度が上がって比例して、まあ、好感を持つ人も増えていくということで、
はい、
ただ CM を大量出稿しなくてもですね、自社公式 SNS とかサイトとかアプリでコツコツとファンを増やしていけるっていうのが自社のオリジナルキャラクターのうまみと というふうに言えそうです。
はい、じゃあそれではこの後半はその SNS の活用だけで認知を得て、はい、反則効果を上げている事例を紹介していきたいと思います。はい、
週刊日経トレンディ、今週は企業ゆるキャラの作り方育て方と題してお届けします。
前半ではいわゆる文春法が炸裂する時代のタレントの起用リスクに対して、企業独自のキャラクターの有効性を紹介しました。はい、企業キャラクターの認知度、そして人気度ランキングを紹介したんですけども、後半はですね、この SNS の活用だけで認知度を上げているキャラがいるということで、誰なんでしょうか。
はい、ローソンクルーあきこちゃんの人気成功のポイントに迫ります。
ローソンクルーのあきこちゃん、ちょっと初耳なんですけども。
はい、認知度、まあ、知名度ランキングの上位はですね、テレビ CM の露出が認知向上に寄与しているケースが目立ちました。まあ、それでも SNS の普及でですね、公式アカウントのアイコンに自社キャラクターを据えることで CM に頼らずともファンを増やすことに成功している企業が出てきているんですね。
それがローソンクルーのあきこちゃんということですね。
そうですね、まあ、その代表が知名度11位、それから人気度12位にランクインしたローソンのローソンクルーあきこちゃんです。デジタルマーケティングの業界でですね、まあ、一般的によく言われているあきこちゃん人気っていうのは、まあ、ローソンの SNS 積極活用ということで、説明されてるんですよね。もともとローソンのツイッター公式アカウントの開設にあたって立てた SNS のキャラクターでして、その後、Facebook ページ、それから LINE、Instagram と続々増上した SNS の普及のですね、初期段階でいち早く公式アカウントを開設して企業活動をリードしてきました。
はい、
その速さでフォロワー獲得でですね、優位に立ってですね、SNS の連動キャンペーンを展開してユーザーとの接触機会を増やしていって、認知に、それから人気を得て彼女のツイートが反則効果を生むようになったという解釈です。
はい、なるほど。
はい、そんなあきこちゃんのツイートをですね、いくつか紹介しましょう。
はい、
吉武さん、お願いします。
あ、これ僕が、はい、あきこちゃんになりきって紹介するということですね。
そうですね、
わかりました。じゃああきこちゃんのツイートをいくつか紹介したいと思います。今日はサラダ記念日、混ぜて食べる混ぜ混ぜサラダに黄色と白が登場です。今日の朝ごはんはサラダにしようと思います。7月14日まで人気の鶏からが1個増量です。醤油、うま塩、どれにしようか悩んじゃいます。まだやりますか。
まあ、やりますか。
はい、
もう一個がや
る。もう一回、わかりました。うちカフェフルーツバーにバンモモと巨峰&ピオーネが新登場です。冷たいアイスでさっぱりしたいと思います。新発売の豆乳バナナスムージーです。リンゴも入っていて飲みやすいです。あ、まあ確かにこれですね、企業の宣伝というより、あのバイトの女の子がお気に入りを教えてくれるっていう感覚ですね。
そうですね、そのまさにその通りで、あきこちゃんは大学進学のために上京して夕方にローソンでアルバイトを勤務して大学2年生とペルソナ設定になってますね。
大学2年生なんですね。
大学2年生です。はい、どこの大学なんでしょうね。どこの大学かちょっと分かりませんけれど大学2年生というペルソナ設定になっていまして、はい、まあ、ローソンクルーではあるんですけれども、企業の代弁者ではなくて極めて消費者側に近いポジションで、まあ、新商品を試してみて美味しかったもの、まあ、例えばそれを友達に伝えるような感覚でですね、はい、まあ、紹介をお勧めしているところがポイントですね。
そっか、じゃあ他の企業も同じようにキャラクターを立てればいいんじゃないですかね。
そうですね、ただ他社も真似ればですね、再現性があるのかといえばそこはちょっと不透明なんですよね。はい、まあ、あきこちゃんキャラクターの立ち位置っていうのが SNS 文脈にマッチしていたという面が見逃せない要素としては大きいというふうに思います。
はい、
まあ、ローソンのあきこちゃんの開設当初から、まあ、責任者で名付け親でもあるですね、マーケティング本部の白井あきこさん、 が、あきこちゃんは企業と顧客の中間の位置づけで友達感覚で情報を知らせてくれる存在と。
ああ、じゃあこのあきこさんはこの白井あきこさんから来てるん
ですね。のようですね、はい、で〇〇製法を用いてほにゃららとかですね、はい、芳醇な香りと濃厚なほにゃららみたいなことで、はい、まあ、アルバイトの大学生が言わなそうな宣伝フレーズをまあ使わないようにしているというふうに説明をしています。
なるほど、
はい、これが SNS においてはですね、友人の食べてみたといったまあ投稿が並ぶこうタイムライン上で言えば、まあ企業公式の信頼感を保ちながら、まあ、友人の一人の投稿のような感覚ですんなり入ってくるという、そういう効果をもたらしているというふうに思います。
そうか、 SNS の利点を最大限活用した結果、このあきこちゃんは成功したキャラクターということですね。
そうですね。さらにですね、あまり肩に力が入っていない、まあ、どことなくその他人事のようですらあるあきこちゃんの設定っていうのは、まあ、ローソン本部と FC 店との間を取り持つですね、役割も担っています。
どういうことでしょうか。
はい、まあ、FC 店を指導する本社側ではなくて、 FC 店が採用しているアルバイト学生という立ち位置から、まあ、FC 側がですね、あきこちゃんに好意的でクルー募集の店頭ポスターにも登場したりしています。
うわ、それは多分これ当初予想していなかった展開だったと思うんですけども。
はい、そうですよね。淡々とした表情と口調ながら、あきこちゃんの反則パワーっていうのは年々進化しています。2016年の9月にマイクロソフトの LINE で対話できる女子高生 AI リンナというのをあきこちゃんに移植して以降ですね、まあ、それまで一方通行の発信スタイルだったあきこちゃんと双方向の対話が可能になりました。
お、まさに進化系あきこちゃんですね。
そうですね、進化系あきこちゃんはおしゃべりのほか、今日の運勢占いでラッキーアイテムとしてそのローソンおすすめの商品を紹介したりとか、性格診断クイズ風のですね、あきこ診断で質問に答えると唐揚げくん派などのタイプ判定をしてくれる。糖質とリクエストすると糖質控えめ商品を提案してくれたりとか、
はい、
押しすぎない口調ながらも商品を紹介する機会というのを増やしていくということですね。
そっか、友達の数が増え一定のファンがつき、はい、売上にもいい影響を出すというこのキャラクターでもこれ大成功な事例だと思うんですけども。
そうですね、
しかもこれね、広告費がもうほとんどかかっていないという。
そうですよね、あの登場から8年半、まあ、公式アカウントの数とか AI 対応の活動の幅なんかも大きく広がっていますから、あきこちゃんのスタイルとかテイストはほとんど変わっていないんですよね、はい、投稿担当の中の人っていうのは、まあ、すでに8代目だそうです。
8代目なんだ。
代替わりを気づかされたこともないということで、まあ、それだけ投稿ルールが確立されていて継続性があるのがあきこちゃんの強さということになるんじゃないでしょうか。
はい、じゃあ今後さらに進化するあきこちゃんにも期待大ということですね。
そうですよね、どんどん期待したいところですよね、
はい、さあ、今回ご紹介しましたこの企業ゆるキャラの作り方育て方、日経クロストレンドではさらに詳しいランキングなどの情報もご紹介しています。ぜひ日経クロストレンドをお読みください。週刊日経トレンディ、今週は企業ゆるキャラの作り方育て方をお届けしました。
よしイズチェック。こんにちは、日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子です。
こんにちは、野井隆です。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週も吉さんをお迎えしてお届けします。お願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただく物は何でございましょう。
はい、動くものということで。
やっぱり来たな。今度は電車、今度は電車。
いやいや、車で。
ほう、
カローラスポーツ。
あ、カローラスポーツですね、
はい、
あの、まあ、カローラというと、まあ、普通はフォードアのセダンを思い浮かべる方が多いんですが、はい、このカローラスポーツはハッチバックスタイルの車ですよね。
そうですね、まあ、グローバルで見るとフォルクスワーゲンのゴルフのライバルと言われている。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ。
実は日本でも今までオーリスという名前で売られてまして。
ああ、ありますあります。
これを今回あのカローラブランドに変えたという形になりますが、今後そのカローラスポーツをベースにしてセダンが出てくるという ですね。
むしろハッチバックが基本になる、はい、ということなんですね、
はい、
ただその今ちらっとおっしゃいましたけれども、そのいわゆるコンパクトカーといいますか、うん、コンパクトハッチといいますか、
はい、
あの辺はとにかくフォルクスワーゲンゴルフが全てのベンチマークになっていて、
そうですね、
もう世界中の自動車メーカーがゴルフに追いつけ追い越せで必死にやってるわけじゃないですか、
は
い、
そうですね、
まあ、そこにあってこの我が国が誇るトヨタのカローラスポーツ、どんな感じなんですか？
あの走りに関しては非常に近いところまで来ているというふうに、まあ、言われてます。私乗ってないのか分かんないですけれども、かなり安定した走りを見せていると。
お
で、これやっぱりあのトヨタが新しく入れたプラットフォームですね、 TNGA って言うんですけれども、はい、これを使った車ですので非常に定評はあるようですね。あと大きく新しくなってるのはやはり今の時代の流れだと思うんですけども、コネクテッドカーの要素をふんだんに入れてるってところですね。
それは例えば手持ちのスマートフォンとかと連携するとか、は
い、そうですね、あの LINE と連携するんですね。
LINE、
はい、LINE の友達に自分の車を入れられると。
どういうことですか？
友達の中に自分の車を入れておいて、はい、例えばネットで行きたい場所を検索して見つけるじゃないですか、
はい、
それを話しかければそれが自動的に車のナビにセットされると。
へー、面白い。
で今後はあのさらに LINE とは提携しまして、うん、LINE のクローバーっていうですね、音声 AI ですね、はい、これも今後入ってきますので、車と対話できるようにも多分なりますね。
へー、うーん、ちょっと楽しそう。
あの自動運転でいうと日産のセレナが200万円台で買える自動運転車みたいなところで、うんうん、全く新しい市場を切り開いたみたいな話し方があったと思うんですけれども、はいはい、さらに今度はトヨタはカローラにそういうコネクテッドカーの最新技術をゴーンと入れてきたっていう感じなんですね、はいはい、
そうですね。
いやー、本当にこう未来はすぐそこって感じしますね。
そうですね。
いや、ありがとうございます。ちょっと面白そうですよ。さあ、それでは吉津スコアに参りましょう。この新しいカローラスポーツのホニャララ度を10点満点でお願いします、
はい、若者度7点で
若者度が7点っていうのは、はい、
7点です、うん、あのこれかなり若者を取りに行こうとしてるんですね、
うん、
で実はあのカローラのユーザーの平均年齢ってご存知ですか？
まあそんな低くはないでしょう ね、
そうですね、
45歳とか50歳とか
60から70なんですよ。
そんなに高いんだ。
そんなに高いんだ。
でこれをどうにかして下げなきゃいかんということで、
はい、
まあ、これは一応20代から30代狙って企画されてるそうなんですが、
でもターゲット年齢を実際のユーザー層から何十年も引き下げるっていう試みでしょ。
そうです、です。
なかなか楽ではなさそうですね。
そうですね。で車の内容は、まあ、合ってるかなと思うんですけど、うん、売り方が合ってないんじゃないかと僕は思ってまして、そもそもディーラーに行かないじゃないですか。
確かに。
そうですね。
でベンツなんかは今あのカーシェアに車を置いて、まあ、とりあえずカーシェアで乗ってもらおうとか、あと試乗サービスなんかもカーシェア経由で市場が申し込めるとか始めてるんですよね。で、まあ、ただトヨタの場合は反射の力っていうのもあるんだと思いますけれども、そこが変わってないのでなかなかこうターゲットにリーチするのが難しいんじゃないかなっていうところがちょっと7点にさせていただきました。
ということで吉津チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはカローラスポーツでした。吉津さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
実はあの日経トレンディの方でも、はい、ツイッターのまあ中の人ということでですね、はい、あの特集をさせていただいてるんですけれども、はい、その彼らが持っている、まあ、ノウハウ、まあ、蓄積を企業として蓄積をしていき、はい、それをまあ世の中に対してどういうふうに発信していくのか、はい、これは企業やっぱり考えどころですし、
はい、
実はその広告費をなるべく抑えながらソーシャルを使ってどんどん自分たちのブランドを、はい、認知を拡大し、そしてまあ商品を売っていこうとした場合にはあのそのキャラクターの設定っていうのは非常に大事になってくると思います。
わかります。
まあ、単純にやはりキャラクターを作ってあの動けばいいということではなくて、そこにはやっぱり計算されたやはり何か芯を一つ通して、はい、キャラクターを大事に育てていく、はい、 ということが、まあ、これは公式アカウントですね、いわゆる企業の公式アカウントにも通じることなのかなというふうに、まあ、この特集を本当に読んでいてまさに感じたポイントでしたね。はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓
人、吉武秀樹でした。